愛の形ドット中。はい、今週の愛の形ドット中も先週に引き続きまして、産後サポート会社アイナロハ代表の渡辺大地さんにお越しいただいています。
はい、よろしくお願いします。渡辺大地です。よろしくお願いします。
先週は今のご活動とか、
はい、
あとはセックスレス、産前産後のセックスレスの話して、なんか竹ちゃんにも入ってもらって
今の活動とかセックスレスとかってすごいですねすごいざっくりしてますね。
ざっくりしてますね、はいはい、笑いながらお送りしましたが、
はい、
今週はやっぱり産後、産前もそうですけど、はい、セックスレスで悩む人っていうのが私、やっぱ助産師なので、はい、周りにやっぱ多くて、そういう相談も受けていて、
はい、
で妊娠中産後のお母さんお父さん、ご家族と触れ合うことのある、大地さんと話すことで、何か生まれないかなと思っているわけなんですね私は
愛とか
愛違う違う解決法愛愛違う違うで先週は、大地さんが奥さんと一緒に大人のための性教育講座行きましたよみたいな話聞いていただいて、それがいいきっかけになってセックスレスが解消していったよみたいな話になったんですけど、そういう講座に大体、男の人いらっしゃってなかったってことだから、大体の男の人は行かないんですよね。
行かないでしょうね。
行かないですよね。
やっぱ悩んでるのも女性の方の方が多いんでしょうね。
そういろんな漫画とか出てるじゃないですか、夫がしてくれないとか、なんだっけあとはなんかいろんな本出てるじゃないですか、なんか相談されると一応さんがそういうの読んだりするんですよね、どうかなと思ったりして
どうすか
ね、そういう自分も、もうずっと何年、今小学校1年生だから、もうずっとですよ、ぶっちゃけてますけど、府中の地元でぶっちゃけて申し訳ないけど
から
めっちゃタケちゃん笑ってんですけど
6年7年っていう、ことですか。
6年7年まるまるではなかったかもしれないので、1回か2回はあったとしても、その後やっぱ5年ぐらいはない。
そうですか。
それでなんかそんな話をしてたらね、この間そのセックスレスの座談会をした時にしたんですよ、ある取材で、それでもタケちゃんとかにみんなに、もう夫との、そのセックスレス、セックスしません宣言しろとか言われて、
もうその5、6年してないんだのであれば、
もう別のパートナーを見つけるとか言えとかみんなにほだされて、朝起きて7時半に言ったんですよ夫に、パソコンしてる夫に、
はい、
いやうちはもう、もう何年もこんな状態なんでそのセックスに関して もうどうですかね、卒婚という形をとってはって言ったらめっちゃ変な空気になって
よく朝7時半にそれ選びましたね
それみんなにそれ言われなんで朝言うんだよとかみんなに言われ
これからだから出勤するっていうタイミングですよね。
そうでなんか、はい、とか言われて、ちょっとなんか言ってる意味が全くわからないって言われて、
でしょうね
めっちゃ笑ってるだけ。
それでそれでその
後変な空気になったわと思って、いやいやごめん、なんかちょっと突然変なこと言ってしまったけど、これはセックスレス座談会でみんなにそうやって言えとか言われて、じゃあ言うわってなって言ったわっつって、変な空気になったから全く。
その補足先にした方が良かったんじゃないですか。いきなり本題切り込んじゃったじゃないですか。
変な空気になったからもう LINE であいつらに怒ってやるとか言って、お前のおかげで朝から変な空気になったわとか送ってみんな大爆笑みたいな。私もそんなことそんなこんなで、どうしていいか分かんないんですけど、でもいいんです、もういいなと思ってるんでもうそのこのままでいいなみたいな別にと思ってるんですけど、いろんなね、バージョンのセックスレスがあると思いますけども、大地さんはその、夫から、その夫から夫の皆さんへ、もしくは夫から奥さんへ、どんな、私にでもいいですけど、解消法、解消したいかどうかもまた大きくあるけど、
よくあるのはその お父さん方っていうかね、その男性の方からあるのは、その妻の方で受け入れられないのはもうそれは仕方がないと、出産後のいろいろね体調の変化プラス気持ちの変化もあるので、これはもう受け入れられないのはしょうがないので、せめてそのマスターベーションを許してほしいみたいなのは
え、マスターベーションまで管理されてるんですか、
なんかね、
奥さんに、
あのねっていうのはちょっとちょくちょく聞きます。だからその
どういう意味、
マスターベーションとかはしないでほしいみたいな、のはね、
ちょっと待って驚きすぎてもうええしか出てこない、なんでそれしなかったらもうどこでどうすればいいのって感じ
だ
よね。
そうだからなんかやっぱ、ね、どうしてもなんか、なんかそういうね汚らわしいものっていうイメージがあるんだと思うんですよ。
なるほど、そういうこと、
なんかそのね、よくあるのはそのほら高校生が部屋でね、エッチな本を読んでるのをお母さんに何やってんのみたいな、
みたいな、
そういうイメージがあるのかな。だからそのマスターベーションとかはしないでほしい、まあ、もちろん風俗とかダメという前提があった上でマスターベーションも嫌だみたいなのは、
へえ、結構目の前でするわけじゃないのに嫌なんだ。
そうそうそう、目の前でするわけじゃないじゃないですか。でしかも別にね、
いやそれはその夫婦どうしたんですかね。
だからね、そこは許してほしいなっていうのは僕も思いますけどね。
ちょっと
そういうその
許してほしい
解消は、
それはね、
悪いことじゃないですからね。
絶対そうですよ。いろんな神話がありますけど、した方がいいですから。
そうですよね。
そうそう。あの女性の皆さんもね、これは間違いなく。その大地さんは1年間、はい、1年ちょっと、
そうですね、多分1年ぐらいはね、僕ね、そうなんですよ、不思議なことにですね、なんだろう、こうちょっと母性が溢れちゃったのか性欲が湧かなくて
そうそう、さっきね、性欲が極端になかったとか言って
そうそうそう、そうなんですよ、もうなんか全然あれです、もしかしたらなんか、まあ、なんだろう、ちょっと母乳が出たりしてたかもしれないです僕あの時期
ちょっと膨らんでたかもしれない
。そう、全然僕はそうありがたいことに、僕の方も全然そういうのがなくて、だからその1年以上経ってからだと思うんですけど、妻の方から妻の方から解禁してくれました。そろそろいかがでしょうかっていう、その申し出があったので、じゃあ始めようかっていう風になりましたね。
奥さんにはどんな、何、そのどういう意味だったんでしょうね。まあ、そうか、夫婦の触れ合いとして、次の子が欲しいとかじゃなくて
ではなく、まあ普通に、ね、まあ、普通に妻の方は何かそういう気持ちになったんじゃないですかね。
なんかそこにこう子作りが付随しちゃうと、もうできなくなる男性とかもいるみたいで、なんかそれがもう例えばなんか2年なくって次の子が欲しいからとか言われると、もうできないみたいなのも結構聞いたりとか。
うちもでもね、あれでした、やっぱ一人目は結構もう一人目作ろうみたいな感じで子作りしてたんですけど、それもやっぱりなんかある何ヶ月か経ってなかなか妊娠しないなっていう風になってくると、どうしてもなんていうかこう今日必ずやらなければいけない日みたいなのあるじゃないですか、
排卵の日とかね。
そうそうそうそう、でそういう風になってくると結構やっぱしんどかったですね。
あ、やっぱそうなんだ。
もう朝から妻に今日はちょっと体温がそういう周期に来てるから
頼むねみたいな、
この3日間までガチでやるかみたいな感じで
ガチって言われて
来ると、うわマジかみたいな、こうちょっと仕事も忙しいんだけどなみたいな、こう
竹中さんがめっちゃ笑ってます
今日なんか帰り残業なんだろうけどなとか思いながら、結構ねしんどかったりとか、
なんか飲んだりして準備したんですか、マカとか。
そうですよね、当時はね、あの僕の中でね、なんだっけな、あのね、カキの柿のエキスみたいな、
はいはいはい、ありますね、
柿エキスみたいなのが、なんかうちの夫婦の中では結構熱くて、それを飲んでましたね、
飲んで、
健康食品の。
やっぱりね、そうなると結構しんどくなってくるっていう、やっぱよく言うから。そうなんですよ ね、
きついですね。
まあパパから伝えるっていう、その、まあ、しんどい気持ちもありながら、でもこう、まあ解消してきたのは奥さんから言われたっていうのが、それが自然に受け入れられたってことだと思うんですけど、まあ、世の中のこのお母さんたちとか女性たち、まあ自分から言おうかなと思っても言ってもなんか断られたりする人もいると思うし、
あ、そうですね、
な、男性でもそうだと思うし、何かどう言われたらよかったとか、なんかアドバイス的なものは。
あ、男として、
男として、
男としてね、どう言われたらよかったのか、なんかあのそれもね、僕その性教育の講座を夫婦で受けた時に、なんかそのタイプ別みたいな感じで、あのこういう人にはこう言った方がいいよみたいなのもいろいろあったんですけど、僕はねどっちかっていうと、なんかもう妻から強引に今日やるよみたいな、そのぐらいの感じで来られるのが僕はなんか受け入れやすいのかなっていうふうに思います。でも逆にそういうのが好きじゃない人もいるので、
まあそうですよね、
もうそのなんかね、夫の タイプなんでしょうね。
難しい。
なんかね、あとあれでした、その今夜どうですかというサインを夫婦で作っておくみたいなのもね、ありましたよ。僕のね、
私も結構それ言います。
あります。なんかそう、僕それね、初めて知ったのが、漫画の中で見たんですけど、なんだっけな、洗濯機の中にキャベツを入れておくと、で夫が夫がお風呂入った後に、大体お風呂出たらすぐ洗濯機あるじゃないですか。でそこにキャベツが浮かんでると、あ、今日はその日かみたいな感じで、ち
ょなんかね、ハードルが高すぎる。キャベツを無駄にしすぎる。
まあ、漫画のね、
漫画の
あれなんで、
ね、ああそうか。
なんかそういうなんかこうサインを
はい、はい、
あの、そう、うちの妻が昔あれでしたね、なんかイエスの枕買おうよとか言って言ったことがあって、でイエスって書いてた日はセックスの日にしようみたいなのを昔言ってて、まあ、実践はしなかったんですけど、そういうのもねサインとしてはね
いいんですかね。後半にまたちょっと続いていきたいと思います。はい、続きましてコーナーぶっちゃけお悩み質問コーナーです。大地さんにもうずっとセックスの話ばっかりで申し訳ないんですけど、
いいですよ。
相談があって、40代男性からの相談です。
はい、あ、男の人から。
はいはいはい、
はい、
お二人お子さんいて、はい、まあ、産後直後ぐらいからセックス衛生悩んでいて、結局さっき言ったみたいに奥さんの心が全然変わらない、まあ、気持ち悪いとかもう絶対無理とか言われてて、
妻からは受け入れてもらえないってことですね。セックスさせてもらえないってことですね。
そうですね、でもその彼は大好きで、奥さんのことが家族とみんなで仲良くしたい。
そうですよね。
だけどやっぱり、はい、その性欲って人それぞれだから、この人はやっぱそういうセックスが ありたい夫婦に、
まあそうですよ ね、
でなくて悩んでて、はい、で、まあ、私も何回か相談乗ったりしたんだけど、結局、はい、奥さんにじゃあ外に彼女作っていいのかってちょっとシャレみたいに言ってみたらって言ったら
あ、ちょっといいよ、ちょっと脅してみようと、
いいじゃん作ればいいじゃん、できるわけないじゃんそんな太っててとかね、そんな顔でとか言われて、
あ、本当に言ったんですか。
言われたみたいで、
彼女作るぞって、
そうで打ちのめされて、はい、でもなんかそんな風に言ってるうちになんか彼女ができたらしいんですね。
嘘。
そしたらなんか、まあ、彼女ができたことで自分もちょっと気持ちが落ち着いて、まあ、家族ともそんなに仲も良くなってるけど、今度は彼女との幸せな時間、家だとちょっと殺伐、自分がなんか少し努力してもなんかこう報われない、でこれでこう今揺れ動いてるんですよ。
あ、彼女のところに行けば大事にしてもらえるし、
大事にしてもらえるし、受け入れてもらえるし、
もう
愛情もすごい感じるし、家では
大事にされ
ない、まあ、気持ち悪いとか、ね、子供も女の子と大きくなっていくとなんかパパも近寄らないでとかなったりして、このまあ家族を父親としての人生と、その彼女といるその男としての人生みたいのにこう揺れ動いちゃって、家庭を壊したくないけど、なんかその彼女とのまあことも大事にしたいしみたいなところで、その彼女はなんか独身らしいんですね。
だけどダブル不倫じゃないってことですね。
ダブル不倫じゃないってことで、なんかそれで揺れ動いてて、
その揺れ動いてるのは再婚しようかなってことですかね。
いや、そういうとこまで行ってないみたいなんですけど、なんかやっぱりこう悩ましい、その彼女のことも大事に思うがゆえに悩ましいっていうところで、まあよくある話ですよね。
まあそうです ね、
なんかよくあるよね、こういうなんか、
まあ、妻がちょっとなんていうか、ちょっと若干 DV っぽいっていうか、なんかあれなんですかね、言い方が結構
精神的 DV みたいな、
結構苦痛を与える言い方をするんですかね、気持ち悪いとか言ってね、
ずっとなんかそのしたいとか言われ続けてて、もうそういう言葉でしかもう拒否れなくなってきたのかもしれない、分かんないですね、その辺はね。
まあその可能性もありますよね。
可能性もあるしね。いや、ね、
そうですね、
どうします、
なんでしょう ね、 でもね、いや難しいと思うんですけどね、で、ただまあ僕もし自分がそうだとすると、やっぱ子供2人いてってことですもんね。
そう
やっぱちょっと子供は裏切れないかなっていうのはありますね。なんていうかこうね、やっぱ妻にとってどういう夫でありたいかっていうのは一つあるんですけど、やっぱり子供にとって恥ずかしくない父親でありたいなっていうのも一つあるので、だからそのね、まあ、性欲が強いのはまあ、ね、確かに一つ大事なところではあるかもしれないですけど、でもやっぱり子供に自信を持って言えないようなことはするべきではないのかなと。だもしそっちにだから行くのであれば、本当にあれじゃないですか、今の妻との関係を 解消するかどうかっていうのは先に、ね、うんうんうん、考えた方がいいのかなっていう
ね、え、悩ましいですよね、
やっぱ結婚した責任もありますからね、自分にね、だからね、相手がいくら、ね、そういう風になったからといっても相手を無視してはいけないですからね、やっぱりね、って思うかな、
まあ、なかなか難しいですね、
難しいですね、
まあ、個人としては幸せになってほしいけど、
そうですね、
子供のことを考えるとね、
でね、さっきやっぱり清水さんがおっしゃった通り、その妻もね、はい、もしかしたら、ま、妻からの意見を今聞いてないので、ね、妻もそういうちょっとやむにやまれず言った言葉が、夫にとってみればそういう言葉に、
すごい傷つき体験かもしれないですね、
かもしれないし、ちょっとね、その男性からだけの意見だと分からないこともありますけどね、
そうですね、まあ幸せにその家を壊さずに続ければいいんじゃないかなって私は思っちゃうけど、
家を壊さずに今の関係を
そうまあどうなんでしょうね、
ま
あ、
それも一つだと思いますけどね、
はい、
そうですね、
おっちゃけお悩み質問コーナーでした、
はい、
はい、続きまして後半のトークテーマいきたいと思いますけど、
はい、はい、
2週にわたってセックスレス中心に話してますけれども、はい、あの大地さんは産後のお母さんの、はい、まあまあ、こういう状態だから、夫婦でこういうこと話し合おうねみたいな、はい、あのいろんな講座されてるので、まあ、セックスレスっていう視点から見たりでもいいし、はい、産後のお母さんのことをより知っておけば、まあ、産後のセックスレスで悩む、まあ、ご夫婦が少なくなるんじゃないかなっていうのも、まあ、私は思うので、まあ、助産師だけど、はい、その男性の目線、パパの目線で、産後のお母さんのことをもっと知ろうっていうテーマで進めていけたらなと思います、
はい、
産後のお母さんたち、
はい、
早い人だともう1週間ぐらいからサポート入っていくんですかね。
そうですね、あの、うちの産後ヘルパーはそうですね、退院と同時に入ることが多いので、出産から1週間ぐらいですよね。
そうですよね、あのセックスレスの視点から言うと1ヶ月は、夫婦生活ダメなんですよ、ね、オーロが出てるとか、はい、胎盤剥がれたところの傷がまだあるとかで、できないんです、これはあのまだ結婚してない人、女性にも男性にも知っといてほしいので、1ヶ月はできませんよ皆さんとか言ってみたりね、
まずね、
まずそうなんですよ、でもその1ヶ月超えたらじゃあできるのかってとこですよね、
ですよね、うちもね、前あれだったんですよ、あの助産師さんとか産婦人科の先生とかのご協力をいただいて、出産後にその家事と育児を始めていいのは一体いつぐらいからなのかという、あの表を作ったんですよ、
はいはい、ホームページで見ました。
そうそうそう、ホームページに、はい、あの無料でダウンロードできるようになってるんですけど、はいはい、で作ってて、であのいろいろこう家事とか育児もこう分類に分けて、これはやっていいとか、これはやってはいけないとかっていうのを、色分けをしてですね、はい、であのまあ出産後の家事育児の分担とか、あの誰に頼むのとかっていうのを考えるために、使ってもらおうと思ったんですけども、であのいろいろその家事とかによってこれはやってもいいよとか、はい、これやっちゃいけないよっていうのの時期が変わってくるのかなと予想して、あの最初先生方にこう監修を依頼したんですけど、
はい、
結局ですね、産婦人科の先生とか助産師さんと小児科の先生と共通して、出産から1ヶ月は、なんだっけな、授乳とおむつ替え以外の家事育児はしない方がいいっていうことに一致したんですよね。で1ヶ月経って1ヶ月検診で、順調に回復してますよというふうになったら、徐々に家事や育児を始めてもいいよという話っていうことになったので、だから1ヶ月検診で順調に回復してますよって言われた時に、その家事をそろそろ少しずつやってもいいぐらいの体調度合いだってことですよね。
そうですよね、
でそれでだからそのなんていうかこうセックスを楽しめるかっていうと、まあ、多分そういう体調じゃないんでしょうね。
そうですよね、
っていうことなんだなっていうのは、ね、だからうちもその産後が始まったっていう漫画の中で、
はい、
あの1ヶ月検診で OK 出たけど、全然セックスしようっていう気にならないんだよなって妻が言ってるシーンがあるんですけど、もう本当にそうですよね、その1ヶ月の回復が順調だというだけで、
そうですよね、
気持ちの上でね、なんかこうやっぱり体にも心にも余裕がないと、そんなねセックスしたいなって気持ちにならないですもんね。
そうですよね、確かに本当、 ね、まあそっか、まあそれは病院っていうか助産師としても若干反省ですね、うん、まあ言いますけど、うんうんうんうん、もう夫婦生活ももういいですけれども、うんうんうん、奥さんの体調面、はい、あの心の面も、うん、考慮して相談して始めてくださいとか言うけど、うんうん、じゃあ実際いつなんだとか、
うん、
じゃあ本当に始まる時期はいつなんだってなると、はい、まあ、夫婦それぞれなんでしょうけども、
うん、
でもやっぱ深刻な状態になってほしくないの で、
そうです、ね、
大体私は念をまたがない方がいいよって言うんですよやっぱ人は念をまたぐともう意味がわからなくなるって、はい、そもそも近づく意味がわからなくなるよって、
はいはい、
まあ、言ったりするんですけど、うん
う
ん、
で子供が1歳になる前にっていうことです
ね。そう、一応ねそう思うんですけどね。でもまあそうもうまくいかない人もいるんでしょうけど、まあ、その産後をこう見つめてって、
うんうん、
まあ、実際じゃあどうなんだっていうところはなんか相談受けたりと か、
うん、だからさっきのあれですよね、うん、だからそのさっきあの竹さんがその、ね、奥さんに、うん、今はどういう塩梅なんですかっていうのを聞いたという話があるじゃないですか。
ああ先週だっけ、
あ先週でしたっけ、
先週ね、竹ちゃんが、竹ちゃんちょっとまた入ってきてもらってはいはい、
先週ね、今日ご本人いるんですね今日ね、
ご本人、あいつも相棒だから今
あそうかそうかそのあの話って、うん、あれはたまたまそのね、セックスを開始するタイミング を測るために聞いたっていう話でしたけど、
うんうん、
それ以前に、うんうん、普段からあれですよね、出産後は今日の体調いかがなんでしょうかっていうのを、
ね、多分サポーティブな感じだったんですね、
うん、
きっとね。
そうですよ、
1ヶ月は実はあの実家の方に、
うん、
里帰りま
で、
あ、
うんうん、まるまる1ヶ月行ってたんで、
うんうんうん、
ちょっとそこはノータッチだった、うんうん、まあ、あの週1ぐらいでやってましたけど、
うんうんうんうん、
自分が行って、
はい、
まあ、そんな程度だったんでね、うんうん、まあ、そういう意味ではおそらくしっかりその、まあ、サポートいただいて、
うん、
ご両親の、
うんうん、
過ごせたかなと思います
。うんうんうん、まあ、そこ行ってる時も大丈夫とか、まあこ言葉関係があってからの、まあ6ヶ月ぐらいして実際本当にぶっちゃけ体調どうって聞けたっていう積み重ねがあったってことなんですか ね、
そうですよね、やっぱ普段から気にかけてもらってる人にはね、うん、愛情も湧くじゃないですか、
うん、そうですよ ね、 ね、うん、愛着の理論じゃなく普段よく会うとか ね、
ね、
ずっと優しい気も言葉をかけてくれるとかっていうのが、まあ、
そうじゃないと
ね、
ね、体調も気にしてくれないような人にね、いきなりちょっとね、
そうですよ、
体を貸せと言われても
貸せ確かに確かに、
ね、受け付けないです よ、 ね、うん、ですよね、やっぱりね。
じゃやっぱそう思うと、うん、産後のご夫婦、うん、特にまあパパ、うん、奥さんが、まあ、産後は割とこう、はい、ギスギスっていうんですか、
うんうん、
もう大変なんだよ、
します、ね、
アピールがすごく多くなりますし、
はい、うん、
だけどそこはまあ優しく、
う
んうん、サポーティブな言葉を
そうですよ、
かけていこうっていうことですかね、
うん、そうですよね、うん、で体調どうなんですかっていうのがあって、そしたらあの本当に竹さんの奥さんみたいに体調はいいんだけど、
うん、
ちょっと今日はどうも気分があまり良くない、うん、イライラするんだみたいなことがあるかもしれないですし ね、
ね、
うん、
気持ちのクリアはどうしていったんですか、
どうしていったんですか、普段からやっぱりでも聞かないといけないんじゃないですかね、
うん、
今日の気分はどうなのかと、
うん、
なんでなのかと、
うんうんうん、
ね、あのね、子供がなかなか思うようにおっぱい飲んでくれなかったからとか、
うんうんうんうん、
ね、いやあなたに手がかかるからとか、
あなたっていうのはご主人、
夫ですかねとかね、あとはな、まあ、あるじゃないですか、その仕事のね、
ああそかそか、
復帰がちょっと目処が立たなくてイライラしてると か、
うんうんうん、昼寝がうまくいかなかったとか、
う
ん、
あそうそうそうね、
ね、うん、そういうの ね、 ね、
聞いておいた方がいいですよ ね、 ね、 やっぱりね、
そういうことにあんまり多分関心が払われないと、うん、心の距離がどんどん広がっていくのかななんてね、
う
ん
うん、そうなんですよね、
思いますね、
うん、
やっぱり夫婦のコミュニケーションですね、
コミュニケーション、
ね、ね、たけ、うん、ちゃんもやっぱこういうところで働いてる人だから、うん、コミュニケーションは上手なんでしょうね、
ですよ、そうですよ、
ね、うん、はい、そうコミュニケーションベタな方は、はい、渡辺さんの夫婦の、はい、講座に行ってみてください。
そうですね。ぜひ、
それでもしかしたらなんか解消法が見つかるかもしれませんね。
はい、
はい。今週も渡辺大地さんゲストでお送りいたしました。
はい、
実は来週もです。
お、マジですか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、また来週。